ニッポン放送ポッドキャストステーション
5月7日火曜日、今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。7日火曜日であります。今日からですね、はい、ゴールデンウィーク明けてね、うん、会社だよこれと。
そうですよね。
あるいはね、いやーもう今日から学校だよと、うん、ね、頑張っていきましょう。
ぼちぼち。
ぼちぼち。ね。ね、放送局はですね、放送はそのまま続くんですけれども、はい、場合によっては特に昼の番組なんかはね、特別番組が編成されて、いつものレギュラー番組お休みというゾーンがあったりなんかして、はい、まあそうすると、いつもとはね、違う声が聞こえてくるよということがあって、昨日もお昼の1時からですが、元日テレの藤井さん、藤井貴彦アナウンサーが、グッドラックというね、番組をやっていらっしゃいましたが、そこに新業アナウンサーが登場したというタレコミをたくさんいただいております。11時半からか、ごめんなさい。というのも、まあそうなんですよ。祝日とか、なるとね、どうしても放送担当する人が少ないんで、何かあった時のためにアナウンサーが当番で、はい、スタンバイをしておくという日勤という業務があって、あります。で、これを昔は人がいっぱいいた時代ですね、まあ、私なんかもそうだったんですけども、本当に仕事のないくすぶった暇な新人がですね、お前とりあえずそこに一日座っとけって言って報道のデスクの一部に座っててですね、なんかあった時はもう原稿持って飛び込むみたいな、仕事をやっていたんですが、最近は人が少ないんでそれをこう細かく割ってですね、
そうですね、
バトンをつないでいくスタイル で、はい、で昨日新業アナウンサーがそのお昼の当番だった。
そうでした。11時から1時までが私の当番でした、うん、昨日は、うん、
でそこでまあ、藤井さんの番組の中で提示のニュースがあって、はい、これを新業さんが担当した。
そうです。
メールをいただいております。新業さん緊張されましたかという、ラジオネーム赤影さん62歳機密の方ですね、はい、昨日アナウンサーの大先輩某元日テレアナウンサーの前でニュースを読まれてましたが、緊張されましたか。朝の声とは違って落ち着いた声に聞こえましたかと。それから江南区、横浜江南区、鉄さん、鉄アット横浜さん、新業さん6日お昼に放送していた藤井貴彦さんのグッドラックの中でニュース読みお疲れ様でした、
はい、
藤井さんが目の前でニュースを読んでくれて素敵なお声ですねと褒めてらっしゃいましたね。藤井さんは前日に YouTube のサッカー実況をおやりになってからのラジオで若干声の調子が悪いとのことでしたが、うん、そんなことを感じさせない爽やかなお声でした、うん、はい、お酒を飲みすぎた翌日丸分かりになる飯田さんにもぜひとも見習っていただきたいと思いました。
藤井アナウンサー本当にこう爽やかで、
ね
ね、もうシャキシャキしてらっしゃって、その藤井さんがパーソナリティを務めているスタジオの中にニュース原稿を持って入って、うん、
はい、
その定時ニュースをこうお伝えするっていうことを昨日したんですよ、
は
い、
で、
私がこうニュースを読んでいるときにこう藤井アナウンサーの元にも同じニュース原稿があるので、うん、私がニュース原稿をめくると藤井アナウンサーもめくるじゃないですか、
う
ん、
お
本当にこの今読んでいるニュースを藤井アナウンサーも今こう、ね、ご覧になってると思うと、
そう、ね、
でもやっぱ緊張するじゃないですか。それは、まあ、飯田さんの前で、ね、毎朝読む分には別に何とも思わない、何とも思わないっていうぐらいくらいな、もう日常ですからそれは。
まあ、俺の方が噛むし
いや、そうじゃなくて。なんですけど、本当ね、藤井アナウンサーの前で読むのはちょっと震えましたね。ドキドキしました。本当。緊張しました。
そうだよね。
ね、
まあ、参考としてね、ニュース原稿を置かれることあって、まあ、それをこう、目で追っていくっていうのはあるんですけど、まあ、シチュエーション的には、これ、新人研修と一緒じゃん
って、ね。そうなんですよ。なんか新人に戻ったような気分で、あわわわわって心の中で思いながら、あ、藤井さんも一緒に原稿をめくってらっしゃると、おーおーと思いながら、
そうだよね。
読んでましたね。
私も新人の頃に、当時、土曜の朝でしたかね、小林克也さんが、日曜日の朝か、土曜日ですかね、土曜日か、小林克也さんが番組やってらっしゃって、でアシスタント堂ひろ子さんで、その前で私新人でニュース読みって、これは緊張しましたね。本当、しかも結構ね、時間もタイトなところで後ろ背負ってたりなんかしてね、
はいはい、
そうするとあんまり押すと本当番組全体に迷惑がかかるみたいな、 タイミングで、いろいろ、当時はいろんなハプニングがあってね、急遽収録してたはずの、CM が出ないみたいなことになって、お前生で読めと、50秒きっかり投げるんだぞみたいな。
震えますね、
その時担当してたミキサーさんが、はい、今日担当っていうね。
あ、そうなんですか。
なんか随分時間経ちましたね。同じこのスタジオでしたよ。
あ、そうですか。
ちょうど新業さんの座ってる時に僕が飛び込んで入ってって、すいません失礼します、ちょっと読みますんで静かにしててくださいなんて。きっと原稿ガサガサ言わせながらやってただろうな。
手汗でぐっしょりですよね、原稿がもうでシワシワになってっちゃう。
そう。でも20年も経つとこんな感じになった
な。こんな感じ。
よくない例ですから、藤井さんいい例、本当に教師と反面教師というものがいるぞという、そんなゴールデンウィーク、はい、なんだそれ
なんだそれ、オチがそれなんかいっていう。
ということで、はい、もうねいつも通りにやっていきますんで、皆さんいつも通りにね、気負わずに頑張っていきましょう。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは双日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さんです。この後6時半過ぎからご登場です。まずは、新型コロナが5類に移行した後初めてのゴールデンウィークになると。ああそうか、去年のゴールデンウィーク明けにこの移行があったわけですね。そして7時またぎのゾーンは、イスラム組織ハマスがエジプトとカタールの休戦案を受け入れると表明をしたというニュース。そしてアメリカ大統領選まではあと半年となっております。で、7時10分ごろニュースネットワークのゾーンは岸田総理3カ国歴訪を終えて帰国、さらに、自民党が政策活動費の使途公開を検討というニュース、そして7時30分ごろニュースプラスワンは2024年度の企業倒産、足元の経済、そして7時40分過ぎここだけニューススクープアップは円安について黒田前総裁は一時的だと述べたということでありますが、この34年ぶりの円安についても伺ってまいります。メール X こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。
OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さんよろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
は
い、
現地6日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前週末に比べて176ドル59セント高い38,852ドル27セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 192.92 ポイント上がって 16,349.25 でした。円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約1円円安ドル高の1ドル153円85銭付近で取引されています。円相場は先週34年ぶりの160円台をつけた後、はい、2度にわたる円買い介入観測とやや弱めのアメリカ4月雇用統計を受けて151円台まで円高ドル安に触れましたが、
はい、
週明け6日は初動から円売りが優勢となり1ドル154円台に乗せる場面もありました。
うん、
円はドル以外の通貨に対しても幅広く売られており、
はい、
先週の円高方向の動きで政府日銀による円買い介入への警戒感が薄れた模様です。
これやっぱりじりじりともうこのまま円安方向にまた行くっていう風に流れるんですかね。
あ、そうですね、日米金利差っていう点ですとか、はい、そのあたりを踏まえるとなかなか円をこう積極的に買うっていう状況ではなさそうですから、市場の受け止め方通り、政府日銀の介入、おそらく介入だと思うんですけれども、
はい、
これはあくまでもその時間稼ぎでしかないと。アメリカの、金融政策利下げがどうなってくるかが今後の焦点になってくるんだと思います。
はい、なるほど、わかりました。神田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。連休明けて火曜日と というところ、紙面はまあバラバラというところであります。朝日新聞、身寄りなき老後、国が支援制度、日常生活から死後対応まで思考へということで、頼れる身寄りのいない高齢者が直面する課題を解決しようと政府が新制度の検討を始めたということで、行政手続きの代行など生前のことから、葬儀納骨といった死後の対応まで継続的に支援する取り組みを、一部の市町村で施行するんだということで、全国的な制度化を目指すというふうにしております。一部すでに先行事例があるということで、これペラッとめくって3面にですね、その例も載ってるんですけれども、例えば東京の豊島区などで、そうした就活安心センターというものを作って、そこで、相談窓口を作っているんだということのようであります。この話がここのタイミングで出てきたなっていうのが、もうですね、社会保障であるとかというのが、団塊世代からこれ団塊ジュニア世代に移ってくると。でこの世代っていうのがまさに氷河期世代、就職氷河期と全く被ってくる世代であってですね、で、日々のあるいは月々の、給料、生活、その先行きっていうのがなかなか見えない中では、当時、結婚をあるいは出産というようなライフプランを立てることがなかなか難しかったと。で、しかもそれに対して、社会の風潮として、君ら自己責任だろうと、俺らは大学出てこんなに頑張ったのにみたいな話でですね、ある意味政策的に、見えないような形で、捨ておかれた世代がですね、年を取ってきてもう50、そして60とこういうところに向かおうとする中で、この先これが問題になってくるんですよっていうのがですね、氷河期世代の氷の字も何にもこの記事には、3面まで展開してるんですけれども一切出てこないんですが、2050年になると独居のお年寄りがこれだけいるとか、2040年だとこれぐらいというような数字が出てきて、これはこの世代っていうのはまさにですね、その就職氷河期であったりとか、あるいはその下の世代ということになってまいります。公的支援どこまでという話になってますが、本当だとこれに加えてですね、じゃあ今年金を本当に払ってるのかという無年金の話であったりとか、そういうところまでですね、全体として出てくる話で、じゃあ今基礎自治体でこれをやろうとしてますけれども、果たしてそこでできるのかっていう話に今後はなっていくんだろうなというふうに思うところであります。読売新聞、オーストラリアの新型艦共同開発検討、政府受注競争へと、海上自衛隊の護衛艦を輸出するんだということでありまして、防衛産業貢献も期待という話、それから毎日新聞、ストで勝ち取った普通というアメリカ大統領選挙について、産経はFacebook 乗っ取り攻撃激化と、ロシアがアメリカ大統領選介入をまた画策してるんではないかというような話なども出てきています。この Facebook の乗っ取りなどなどというね、フェイクニュースの話に関しては外務省が調査をしたというのが今日新聞にちょっと載ってまして、日本人でも5割以上の方がこの偽情報について不安だというふうに答えていて、でその確認の仕方として、政府のホームページあるいはメディアの報道を見るという方が、3割ぐらいいるというような記事も出ておりました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は双日総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まずは新型コロナ5類移行後初めてのゴールデンウィーク
去年の5月8日でしたね。あれはね、
ゴールデンウィーク明けだったわけですよね。
これゴールデンウィーク後半私関西方面行ってて、京都奈良大阪と、適当に遊んできたんですけど、やっぱ人がすごくて。
すごかったですか。
ホテルの朝ごはんが行列ができてて入れないなんて、初めてですよね。
すごい状態ですね。
勝手知ったる全日空ホテルだから、しゃあねえなということで、淀屋橋駅の地下のドトールへ避難しましたけど。
ああ、なるほど。朝からやってるところ探すと。
これ朝食込みの値段で払ってたら大変なことになってたなという。
いや、そうですよね。並んででも食わなきゃと思っちゃいますよね。
でもね、すごいですね、もう。だから、タクシーってもう貴重品になりましたね。
貴重品。
ええー。 奈良なんてもう絶対タクシー乗れないですよ。
ああタクシー乗れないですか。
ないし、
あそもそも流してない、うん、
人が多すぎるし、
あ、いや、いわゆるオーバーツーリズムというやつは、
まあまあでも考えてみたらね、これ、はい、あの1年遅れのリベンジ消費をみんながしてるっていうことですね。
ああのあじゃあ奈良なんかも海外からのインバウンドっていうよりも日本人の方も多いって感じ。
インバウンドもちろん多いんですけど、やっぱ普通に日本人がやっと観光を始めたって感じがすごくありましたですね。
なるほど、やっぱその辺ね、あの、ペントアップ消費なんて言われましたけど、ああいうのもちょっとやっぱりこの国は遅れてきたって
あの、あとみんな円安でいろいろ文句言ってるけれども、海外旅行もかなり実は統計的には行ってるとかね。で私今回一番感動したのはあの、はい、あの大阪来てなキャンペーンですね。
大阪来てなキャンペーン、
あのアバンギャルディって初めて私知ったんですけど、あのダンスユニットなんですけど、
はい、
これがなんかあちこちでこの大阪来てなっていうあの、まあ、ビデオクリップ流してるんですけど、これをね家に帰って YouTube で検索してみると、はい、ハマりますね。もう
ハマりますか。
ハマる、
中毒性がありますか。
このねアバンギャルディってもともとほら、あの大阪府立富岡高校ダンス部っていうのが昔、あのバブリーダンスっていうのをやって、
めちゃくちゃ
知ってます、
めちゃくちゃ流行った、実はあの時のダンス部の部長さんが、まあ今振付師になって、それでやってるのがアバンギャルディっていう、
その女の子たちの
19人ぐらいのユニット、
あ
かねさんがやってる、だからつまり大阪生まれ大阪育ちの女の子たち中心で、
はい、
大阪来てなっていうのをやってんです。
はあ、
だからあの今ほら万博が盛り上がってないっていうのがあ、まあ、よく言われてんだけど、一方でこうやって勝手に盛り上げてる人たちが出てくるところが、さすが大阪やなと。
なるほど、
もうね、あれはハマりますね。
もうプロモーションも含めて、
いやいや、あの、で、あの渡辺真知子の、はい、あのなんだっけ、
カモメが飛んだ日
と、カモメが飛んだ日とか、岩崎宏美 の、 あのシンデレラハネムーンとか、そういうなんでこの時代にそんな古い歌流すのっていうやつで踊るんです。
はあ、
これはすごい。
それでおじさんが、いや私を毎日送ってくれるタクシー運転手さん、僕10個以上上のおじさんもすごいハマってて、なんか鹿児島行くんだとか今度札幌行くんだとか
ツアーにね、
そういうことだったんだな。
とんでもない人たちがいる
んです。とんでもない才能がいると吉崎さん、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお送りします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信しています。ぜひフォローして番組に参加してください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。今朝のコメンテーターは双日総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
では7時またぎ取り上げるニュースはこちらです。イスラム組織ハマスがエジプトとカタールの休戦案を受け入れると表明。イスラム組織ハマスは6日、エジプトとカタールに対して、イスラエルとのガザ地区での戦闘について、休戦案を受け入れると伝えたと発表しました。一方、ロイター通信によりますと、イスラエルの政府高官は、ハマスが受け入れた休戦案について、イスラエルは受け入れがたいと発表しております。 イスラエルはまあ未承諾とこういうことのようでありますが、まあ、
でもかなり状況煮詰まってきてる感じはありますね、
はい、
まあ、これからエジプトで両国の代表が入るという話ですけれども、なんとかまあ、はい、止まってくれるといいんですけどね。というのはこれもうアメリカが持たな国内が今ちょっと持たなくなってきていて、
はい、
アメリカ国内今何かというとキャンパスプロテストの話で持ちきり、
キャンパスプロテスト、
うん、まあ、学園紛争ですな、
はい、
だからもう学園紛争っていうと、もうこれは1968年が戻ってきたとかっていう話まで出てきてて、
はい、
1968年でなんだっけっていうと、まあまあ、あのベトナム反戦運動で、
はい、
もう全米の大学がもうみんなあのデモ隊に占拠されてっていう、
うんうんうん、
でただこれあの今のバイデン政権にとってはね、勘弁してくれっていうような話なんです。というのはもう重なるんです、1968年とこの2024年って、はい、現職大統領がリンドン・ジョンソンで民主党なわけです。
はい、
でこの68年当時はこのリアジョンソンが年の3月になってごめんやっぱり再選目指さないって言い出すわけ。どうすんだどうすんだって言ったらロバート・ケネディが手を挙げてくれて、お、はい、やったロバート・ケネディがならいけると思ったら暗殺されちゃう、うん、そういう年なんです。で、はい、結局その年どうしたかっていうと、シカゴで党大会があって、もうこれがもうぐちゃぐちゃのことになって、で、はい、ベトナム反戦運動をやってる若者たちはユージン・マッカーシーっていう反戦候補を担ごうとするんだけど、結局それはダメで、まあ無難な結末なんですけど、ハンフリー、ヒューバート・ハンフリーっていう副大統領を候補に担ぎ出すんだけど、
ジョンソン政権の副大統領、
はい、これがニクソンに負けちゃうと。
もう共和党ニクソン、
しかも今年もね、はい、民主党大会シカゴなんです。
おお、
弦、ね、が悪すぎ
なるほど、
頼むから勘弁してくれっていう感じなんですけど、結構あのこの件に関してアメリカのメディアの報道を見てると面白いなと思うのは、まずね、彼らを何て呼ぶかいいかがまだ定まってない。
ほう、
だから平和デモと呼んでみたりね、
はい、
新パレスチナデモがまあ一番多いんですけど、まあ、正直言ったらこれ反イスラエルデモだろう、
はい、
うん、ただあのちょっとその名前をどう呼ぶかというところからもうみんなちょっと腰が引けちゃって、
あ、
うん、まあ、悪く言えば若者に媚びてるっていう感じもあるんですよね。
これやっぱりメディアのスタンスによってその呼び方が変わったりするわけですか。
あのこれはでもね、リベラル派が困っちゃってる、
はい、はあ、
だって若者たちをちょっと落ち着いてもらわないと、はい、バイデン、トランプに負けちゃうわけですよね。であの時のまたニクソンとトランプが微妙に重なるんですよね。ニクソンは法と秩序が大事だと、
はい、
ね、言ってた。でトランプもまあもともとそういうこと言うじゃないですか。
言う、そうですね。
で、はい、でトランプはあの時ニクソンは、
はい、
私はベトナム戦争を終わらせる秘密のプランがある、
お
な、もちろんプランなんかなくて単にキッシンジャーに任せりゃいいと思ってただけなんだけど、
はい、
あのトランプも、はい、私が大統領になったらすぐウクライナ戦争は終わる、
うんうん、24時間以内に終わらせると
か、なんか本当に、はい、変に重なるんで、やばいなと。
で、あの当時ニクソン大統領のその一連の手法をマッドマンセオリーなんて言って、はいはい、何やるかわからないぞこいつっていうのを出すと、まあ、この辺トランプさんも、もし、もしトラ何やるかわからないみたいな、
もともとやっぱトランプさんっていろんなところでニクソンと重なるようなところがあるんですけれども、
はい、
これだからもうニューヨークタイムズなんか見てると、もう本当にね、腫れ物に触るような感じになってて面白いんですけど、ニコラス・クリストフっていう有名な記者がいて、
はい、
まあ、この人は元東京支局長もやってた、まあ、今や重鎮と言っていい人なんです、
はい、
この重鎮がオピニオン欄で何書くかというと、うん、
はい、
君たちの道徳的野心を尊敬するみたいなことを 大体大人がそういうことを言うときは信用しちゃいけないと思うんですけど
大人が若者を持ち上げるときには何か裏に魂胆があるだろうと
で我々はベトナム戦争世代だと
あ、なるほど、
ね、で、はい、我々はやっぱりあの戦争間違ってたしね、うんうんうん、そのようによって我々今の価値観を作ったんだけど、
はい、
でも我々やっぱ止められなかったんだ戦争をと、
うん、
その歴史はちゃんと学んでほしいみたいなことをね書いてるんですけど、
あ、案に君らそんなでもとって無駄だぞみたいなことを、でもそこまで直接的には書けない、
いや本音は喉元まで多分出かかってるのは、はい、俺たちと一緒にするなと、
うん、
俺たちの時は徴兵されるかどうかっていう、
あ、はい、
それがかかってたんだと、
自分たちの命もかかった部分があるんだ、自分
た
ち
が生かされるかもしれなかったし、はい、そう、嫌な人はカナダに逃げたりしてたんだと、お前らみたいなそんなあのアマチュアじゃなかったんだぞということは多分ね、喉元が出かかって言えない。
なるほど、そういう複雑な感情が、このアメリカ社会をめぐる情勢、7時またいで続いてまいります。ニュース7時またぎです。5月7日火曜日、改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。
おはようございます。日本放送新業一華です。
今朝のコメンテーターは総実総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
七時またぎ前半戦は、まあ、イスラエルとハマスの戦闘をめぐっての話から、アメリカ国内の話に入ってまいりました。で、アメリカ国内の話というとこちらのニュースになります。アメリカ大統領選挙まであと半年、11月5日に投開票が行われるアメリカ大統領選挙まで、5日であと半年となりました。アメリカの政治情報サイトリアルクリアポリティクスによりますと、5月2日時点の各種世論調査の平均ではバイデン大統領支持が 45.1%、 トランプ前大統領支持が 46.6%、 その差わずか 1.5% という差となっております。まあ、これは完全にその、ね、あのプロテストの話からの続きということになりますが、はい、
まあ、バイデンさんにとってはこの学園紛争ということで足を引っ張られているわけなんですけど、トランプさんはですね、あの裁判やってる最中 でやっぱ裁判って始まってみると本当大変だなと思うのは、なんか週平日5日のうち4日ぐらい、あのもう法廷にいなきゃいけなくて、でなおかつトランプさんにとって辛いのは、
はい、
黙って聞いてなきゃいけない、
あ、声出しちゃいけない、
うん、あの被告人だから、でいろいろまたそこであのまた外で喋ったりすると、
はい、
あのまた裁判官から怒られるとかね、
なんか罰金食らってます
よね。そう、いやそりゃそうだって、裁判の被告人なんですから、うん、あの元大統領だけど、
はい、
でそんなことやってるから、今だからちょうど2人とも足引っ張られてる状態なんですが、
うん、
ただあのもうぶっちゃけて言っちゃいますとね、
はい、
あのこれあと半年なわけですよ、11月5日なわけですよ、
はい、
で日本でよく出てくる話は、今日が投票日だったらどっちが勝つかってことをみんな言うわけですけど、今日が投票日なんてことはありえないわけですよ、中にはですねやっぱり9月になったら考えようかなって人が3分の1ぐらいいるわけですよ。だから3分の1が、まあ、もう絶対トランプだって言ってて、
はい、
3分の1がもう絶対それだけ勘弁して、もうトランプでもあのバイデンでも我慢するからみたいなことを言ってる人がいて、いや別に興味ねえよっていう人がやっぱ3分の1いるんで、
はい、
あんまり今の時点でこの数字を積み上げても意味ねえよなっていうのが、まあちょっとこの、まあ、アメリカ政治ウォッチャーが集まると割とそういう、
あ、
なんかね、うん、
なるほど、
まあまあ聞かれるけど、
この時期からもうすでに聞かれるけどと
そうだって日本人だって、はい、それは総選挙次いつか来るって分かってるけど、
そうですね、
その時どの党に入れるかってまだ決めてないでしょ、
うん、
ほとんどの人は、
まあ、みんなかどうか分かんないですけど、うん、ね、せめて公示されてからとか、
やっぱそのね岸田さんがどうするのかとかね、はい、やっぱそれを見た上で決めようとかって思うんで、だからアメリカ大統領選挙もそれはやっぱりあの、まあ、よく言う9月の第一月曜日のレイバーデー、今年は2日だったかな、
はい、
まあ、それを過ぎてから考えようかなっていう人がいるんで、まあでもね、我々としてはやっぱりそれね、考えないわけにもいかん なくてね、なんせね、もしトラになった時のリスクがあまりにも高すぎるんで、
そこをどう考えるか、
いやー本当ね、だからいろんな形で皆さん、保険をかけるわけですよね、
はい、
麻生さんも会いに行ったりね、
会いに行ってみたり、うん、はい、
面白いことにいろんな人が会いに行ってんですよね、トランプのところに。でトランプさんも今裁判でもうそうだなくても面白くないから、
はい、
誰かが会いに来てたらくれたらもうそれだけで嬉しくて、なんか、麻生さんのことは心臓を通して、
うん、
よく知っている、うん、で心臓は偉大なやつだったみたいなことを言って、まあまあ、我が国としてもこれは貴重な保険だと思うんですけど、はい、まあ、ただ保険は掛け捨てが望ましいと。
なるほど、
できれば。
まあね、キャメロンイギリス外相、はい、元首相が行ったりとか、はい、ヨーロッパからもいっぱいいろんな人が行ってたりするらしいですもんね。
そうですね、まあ、あと面白いのは政策の中身でもいろいろ保険かけようっていう動きがあって、
はい、
まあ、先月 の岸田訪米の時に、斉藤健経済産業大臣が一緒に随行して、
はい、
まあ、向こうで商務長官がカウンターパートになるんですけれども、うん、ジョン・ポデスタっていう気候変動担当の人と、はい、閣僚会合をやってるんですよね。でこれがね面白い動きだなと思ったんですけど、アメリカ側には今 IRA インフレ抑制法、はい、っていう、まあ、気候変動の予算が、
はい、
3800億ドルだから45兆円ぐらいあるんですね。
すごいな。
でも日本もGX 債っていうのは発行したんで、はい、グリーン移行のための予算って20兆円ぐらいあるわけなんですよ。でこの2つの予算を相互に、
はい、
まあ、うまくシナジーを目指しましょうみたいな話をしてるわけです
。
まあ、これつまりアメリカの予算を使って日本企業が、
はい、
例えば再エネ事業をアメリカでやるとか、
はい、
あるいは、まあ、日本の予算を使って、まあ、アメリカ企業がやるみたいなことをなるべくやっとけば、この後トランプ政権が出てきても、
はい、
止められねえだろう。
あ、もう予算執行しちゃってますからと。
そう、いやもう始まってるんです、評判いいんです、うん、でしかも相手外国企業なんです、どうするんですか、これ撤退させるんですかってことにして、
はい、
これも一つの、まあ、トランプ対策と。だから、まあ、私はそれはフックをかけるっていうふうに、はい、呼んでるんですけど、日米がフックをかけていると。
なるほど、
煮崩れが起きない
ように。
こうだから、まあ、これはでも悪くないっていうか、まあ、前向きな動きかなと思うんですけど、いろいろね、やっぱ皆さんいろんな保険のかけ方っていうのはあるもんで、
お、まあ、日米の連携相当強めるって、安全保障の面でもと、で艦艇の修理とかも日本でやるとかいろんな話が出てきてますよね。あの辺もやっぱりこうアメリカファーストになってもここは約束してるからねみたいなフックなわけですか。
もう事実上事業をスタートさせてしまえば、
はい、
なかなか止められないだろうっていうのがあるみたいですね。
そして、まあ、岸田総理のゴールデンウィークの海外出張に関しては後ほど、はい、おはようニュースネットワークのゾーンでまた取り上げてまいります。
おはようニュースネットワーク、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは双日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さん。取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣が3カ国の歴訪を終え帰国。岸田総理大臣は今月1日から6日間の日程でフランス、ブラジル、パラグアイを訪問し、各国の首脳と会談を行い、国際秩序の維持に向けた連携を確認しました。そして昨日6日午後、政府専用機で羽田空港に帰国をしたということでありました。まあ、駆け足で回ってきたということでありますが、この海外出張どうご覧になりますか。
は
い、
まあ、フランスはOECD、
はい、
閣僚会議、まあ、これたまたま今日本が議長国であるというのと、日本が加盟して60周年だ ということで、はい、まあ、そこで演説もすると、それからまあブラジルは今年 の、 あの G20 の議長国なんで、はい、まあ、あの今年のまあキーとなる鍵です、あの国ですよね。で、あのルラ大統領と脱炭素に関する協業の枠組みを立ち上げっていうニュースがありましたけど、はい、まあ、これも一種のモシトラ対策、つまりあのブラジルにとってはやっぱりあのルラ大統領ってのは左派、はい、し、まあ、アマゾンの問題もあるから、あのグリーン化をやりたいわけなんです、はい、これででも、うん、あのトランプ政権だったらまずいんで、うん、今のうちに日本と何かしとこうっていう、ね、なるほど、あの世界中でこのモシトラ保険をやってるなっていう感じがありますね、う
ん、なるほど、うん、で、まあ、パラグアイに関してはここはあの台湾とも近い国だというようなことも言われますか。
そうですね、ほとんどもう残り唯一になっちゃったんじゃないですかね。昔は中南米結構多かったんですけど、大きな国ではもうパラグアイぐらいですね、
はい、まあ、そしてね、あの一方で、フランスに行った岸田さんの直後に、うん、習近平中国国家主席がマクロン大統領と会って、うん、首脳会談も行ったということでありました、
うん、そうですね、まあ、フランスにとってはやっぱり経済的な利益が大きいというのと、はい、あと、まあ、ウクライナ戦争の停戦に向けてもう完全に手詰まりになってきて、まあ、中国に期待をかけているというところがどうも強いように思いますね。
まあ、今年フランスはオリンピックの開催国でもあるということで、うんうん、オリンピック期間中の停戦などの提案もあったと、まあ、習近平氏側から出てきたらしいですね。
まあ、あのこれに関して言うと今年6月、はい、あもう来月ですね、来月の G7 がイタリアで行われるんですが、その、はい、13、14、15の翌日から、はい、スイスで、はい、ウクライナ和平会議を開きましょうと、ただあのプーチンがそこに来るという話はないんですけれども、まあ、そういう、まあ、平和構成みたいなことをいろいろ仕掛けていると。ただどうですかね、あのもうあと今週5月9日があのあのロシアは、はい、対独戦勝記念日ですから、あ、まあ、そこで、まあ、プーチンさんがどんなことを言うのか、はい、ってなことも含めて要注目ですね。
あ、そこのパレードでね、うん、どういったものが出てくるのかっていうのも毎年注目されてるところですもんね、
あの結構ね1年目の時なんかはもう戦車もあんま出てこなくて、あ、やっぱロシア弱ってるなって感じがあったんですが、
ウクライナ戦争の1年目ってことですね、
はい、でもう今年3年目になるわけですけれども、ね、多分今結構ロシア経済回ってるんですよね。
回ってるんですね。あの
去年も今年も 3% 成長ですから、
成長してるんですね、
あのやっぱ軍需を中心にちゃんと回ってるし、はい、でそもそもあの経済制裁ったって200カ国中40カ国ぐらいしか参加してないわけなんでね、でこんな状態でどうするんだ、まあ、だからフランスなんかにとってみたら本当に手詰まりって感じじゃないですかね。
まあ、武器弾薬が足らなくなってっていうことを想定していたかもしれませんが、北朝鮮から相当入ってるという話ですもんね。
まあ、でロシア国内の軍需産業も今フル稼働の状態になっているんで、はい、まあ、一方でこれ半導体とかが足りないとか言いながら、これもね結局なんだかんだ言って第三国経由で入ってきちゃうんですって。でモルジブかどっかから半導体がロシアに入ってるとかって言うんですけど、そもそも誰がモルジブに半導体輸出するんだ。
そうですね、ああなんかあれ日経かなんかがデータ付き合わせてやってましたけど、
うん、どう見てもね、おかしいんです。
なんか不自然に2021年あたりからボーンとこう増えてると、
う
ん、取引額がそんなバカなと、
ね、やっぱりあの経済制裁といってでもやっぱ難しいんですよね。
あ、うん、やっぱりそういうこう蛇の道は蛇じゃないですけど抜け穴がいっぱいあるんですね。
そうなんです、うん、
さあでは続いてこちらのニュースです。自民党が政策活動費の使途公開を検討。自民党は派閥の政治資金パーティーの裏金事件を受けた政治資金規正法の改正をめぐって、政党から政治家個人に支出し使途公開の義務がない政策活動費について公開の方向で検討に入りました。岸田総理大臣は昨日法改正に向け刷新本部の実務者に対し、今週中に公明党と与党案について合意できるよう作業の加速化を指示しました。 帰国してすぐ会ったのはこの、はい、本部の人たちと、刷新本部の人たちということでありました、う
ん
う
ん。まあ、外交は票にならないってことを岸田さんぐらいよく分かってる人はないかもしれないですね。これでなんとにかく何か形をつけないと、はい、もう自分の明日はない、うん、そこの認識は正しいと思うんですよね、ちょうどね4月の26日金曜日、ちょうどあの補欠選挙の前の金曜日の夜って、経済同友会の会員懇親会ってのがあって、まあ、そこに岸田さん来たんですよね。でなんかアメリカですごいかっこいい演説したじゃないですか、はい、ちょっと変わるかなと思ったら相変わらず紙を読んでまして、
なるほど。
その紙も途中で何度も突っかえて、なんか隣で聞いてた人が、いやもう5分でいいからちゃんと予習してこいよとここで初めて読むような読み方すんだよって、
なるほど、
まあ、そのぐらいちょっと、まあ、いつも通り制裁を書いてたんですけどその翌日の土曜日が島根県入って、
そうでした、ね、
3カ所回って、はい、やっぱダメだったわけじゃないですか、なんかねやっぱ本人的にはかなり切羽詰まってる感じがあるんじゃないですかね。
あ、まあね、その補欠選挙、うん、3つの選挙区、まあ、不戦敗2つとその島根1区は、候補立てて、しかしながら8時投票箱閉まった瞬間に、相手候補に当確が出ると。
だってあの日の NHK って大河ドラマを8時10分からにするってしてた時点で、はい、あ、これ10分で全部ゼロ打ちできるって分かってたわけじゃないですか。
なるほど、そうか、もう編成を見れば分かると。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、確かにそうだと。
もうね、だから、はい、出口調査、
はい、
期日前の出口を見ると大体分かるっていうのがどうも NHK のノウハウらしくて。
なるほど。でその傾向を見れば、今回すべて8時に当確を出せるぞと
出せると、まあそれぐらいちょっと流れが一方的になっちゃって、
はい、
でもこの政策活動費の使途公開っていうのは本当にこれでクリーンになるんですかね。
まあ、これ野党各党はもう政策活動費をこうね表に出す、あるいはもう廃止すべきじゃないかというようなね、話にまで踏み込んでいますよね。そうするとこれで納得するかと、
まあ、何かしないわけにいかんでしょうけれども、まあ、果たして本当に、なんですかね、こういうのって本当実務者に聞いてみないと分かんないところであって、
はい、
例えば連座制の導入っていうのもなんか政治家の秘書さんとかに聞くと、
はい、
絶対ダメとか
絶対ダメ
言いますね。
意味がないってことですか。
いや意味がないんじゃなくて、それやるとどの先生も殺せるようになるから。
秘書としてこう潜り込んだ上でと、
誰でも倒せちゃうから、
それ
やったら大変なことになるとか
って。でだったら外部監査とかに任せちゃった方がよっぽど楽だ
ろう。外部監査は一つありますよね。
まあ、でもこれね、岸田さんとしてはまあここら辺でこう蹴りをつけた上で、どうなんですか、やっぱり解散は打ちたいんでしょうか。
まだ普通に考えたらありえないと思うんですけども、
この支持率ではと、
まだ諦めてないんじゃないかっていう感じは若干ありますよね。
この週末の TBS の世論調査は
ちょっとだけ上がってましたですね。
上がったんですよね、7ポイントぐらい上がったっていうのが結構話題になってました、
ただなんかこのやっぱり補欠選挙の結果見てしみじみ思ったんですけど、やっぱり3年間のコロナの後のリセット願望とかね、
は
い、あとやっぱ物価上昇に対するこの不機嫌な思いとかね、いっぱいあって、でそれに対してまたなんかあんまり気づいてないように見える岸田さんっていうこのもどかしさっていうのもあって、
はい、
簡単には許しちゃもらえないだろうなって感じはしますね。
6月以降賃上げの効果が出てきてってところで、どうなんですか、機嫌は治るもん
です
か、ね、
そうなんですよ。要するに3月の春闘の、
はい、
結果が出るのって6月の給与明細ぐらいからですからね。で、まあ、これプラス減税もあるしね。
以上、おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターは双日総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
続いてニュースプラスワン、こちらのテーマです。
2024年度の企業倒産1万件超えか。東京商工リサーチは負債額が1000万円を超える1000万円以上の2024年度の企業倒産が前の年度から 10% 以上増えて1万件を超えるとの見通しを示しました。原材料高や人手不足が収支を圧迫し、資金繰りに窮するケースが相次ぐと見ております。人手不足倒産というものが出てきたんですか。
確かに最近ラーメン屋さんがなくなるっていうの結構見ますね。
おはい、
今ここのタイミングで企業倒産増えるっていうのは、まあ、コロナの3年間人為的にもう潰させないように、はい、まあ、ゼロゼロ融資なんてことをやって、
はい、
抑えて、いた分が、まあ、今ここへ来てちゃんと普通に金利を取るようになったら、
はい、
まあ、倒産増えると、これは、まあ、ある意味トレードオフだと思うんですよね。でただここへ来て問題は原材料高と人手不足ということで、はい、それに耐えられないところも出てくるってことだと思います。ただこれ倒産と起業ってこれ常に、
はい、
経済には両方あって、
し
かるべきなん でそうするとまあ大事なことは、生産性の高い分野への雇用の移動っていうのを、はい、まあ、効率よくやっていくと、まあ、そうすることによって、まあ、個人の所得も増えて消費が伸びるし、まあ、日本経済全体の成長力も上がるということなんで、まあ、そこのまあ雇用の移動の円滑化みたいなことをどうやってやっていくかっていうのがこれからの課題になると思います。
まあ、その辺ね、労働に関する統計、まあ、月末に大体出てきますけれども、うん、はいはい、直近の、まあ、3月の数字が4月の末に出て、うん、どうですか、失業率はまあ横ばいぐらいで、有効求人倍率はちょっと上がったみたいなのが出てきましたけど、
そうですね、就業者数とか見るとやっぱり高いんですよね、全体的に。でただまあそのラーメン屋さんの倒産というかまあ閉店なんかも典型ですけども、
はい、
今やラーメン屋さんでいうと特に1000円の壁っていう問題っていうのがあって、はい、1000円超えちゃってるところはまあいけるんだけども、
はい、
そうでな、それがなかなかできない店もあって、そうすると一体どうやっていくんだってことですよね。でそれこそ豪華な具材を乗っけて高いのにするのか、
はい、
あるいはもう本当に精魂込めたスープを作って、それこそ行列ができるような店でやっていくのか、あるいはもうチェーン店で、そこで安くしていくのかとか、まあ、本当にいろんな戦略を迫られつつあるだろうなって思いますね。
まあ、どうお店としての付加価値をつけていくのかみたいな話で、
選ばれる店になっていくっていう、
今までのようにこの価格競争力だけでっていうわけにいかなくなってくると、
うんうん、そうですよね。もうバイト、うん、アルバイトさん雇うのも大変になってきてて、
はい、
そうするとね、これから後っていうのは本当大変ですよね。
これただ、まあね、今吉崎さんラーメン屋さんを例にとって出してもらってますけど、うん、この先いろんな工夫をしながらそこにイノベーションがとか、まあ、他の業界とかも含めてですね、これうまくすれば、うん、成長のきっかけにもなりうるというところはありますかね。
まあ、何よりまあ、これだけ、人手不足になってくると賃金上がりやすくなるんですよね、はい、まあ、今まで我々ずっとその賃上げの話、
はい、
企業の中の賃上げの話してるわけですけれども、これ実際最近の総合商社なんかでも大体どこを見ても、10年で3割辞めるみたいな話になってて、じゃあ どこ行ってんのかよく分かんないわけですけれども、転職によって、まあ、待遇改善を勝ち得ていくっていう人がこの後出てくるはずなんで、
はい、
そういうふうになってくると意外と賃上げのテンポっていうのは今考えてるより早くなる可能性ってあるんですよね。
そうすると物価と賃金の好循環に行くかもしれない、
物価と賃金の好循環の話は今ほとんど賃上げだけでしてるんですけれども、
はい、
これに雇用の流動化っていうのは重なってくるともうワンテンポ早くなっていく可能性があります。
送りしております OK コージーアップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは双日総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
では続いてこの時間はここだけニュースス
クープアップ。
日銀の黒田前総裁が円安は一時的と述べる。日本銀行の黒田晴彦前総裁は今月2日アメリカニューヨークで講演を行い、4月29日に34年ぶりに一時1ドル160円台に下落するなど歴史的な円安ドル高の状況が続いている円相場について、円安は一時的なものだと思うと述べ、長続きしないとの見方を示しました。まあ、その後雇用統計アメリカの数字があんまり良くないなどなどあって、はい、一時は151円台まで 円高が進んだりもいたしました。連休中は結構触れてましたね。
そうですね、しばらくこれで150円台前半が続くのかなと私は思ってるんですけども、つまり日本政府 の、はい、あの介入っていうのはゴールデンウィーク待ってたんですね。
あの
市場の参加者が減るタイミングを狙ってガーッと出てきて、はい、でみんながわーっと驚いたところでとりあえず水準を何円か戻して、はい、まあ、そうすると、まあ、あの円買い、ドル買い需要のある企業にとってはもう助かりますんで、まあ、そこで、まあ、必要な人は慌てて、はい、まあ、買うと。でただこれ今週本当に普通に市場が元に戻ってくるともうちょっと手は出しにくくなるんで、とりあえずこの150円台前半まで戻したことでしばらくまた様子見るんじゃないですかね。
まあもうこのところのこの円安、円安大変なことだみたいな話ってもうここ1年ぐらい言ってるところもありますが、
そう、なんかねこれやっぱり以前の円高が大変だというのと今の円安が大変だっていうのは、
はい、
なんかどちらも自分の力でどうしようもないっていうようななんか感じもは似てるんだけども、
はい、
今のやっぱ円安を嘆いてる時の方が自分たちの国の力が衰えていくっていうのと重なってるんで、より立ちは悪いと思いますよね。
なんか安いっていうのの言葉の語感的にも、日本が安くなってるとか、国力が減退してるみたいな風に捉えがちですよね。
ただまあこれもちょっと物の考えようなところで、
はい、
日本って今でも経常収支を見ると20兆円ぐらいの黒字があって、まあ、貿易収支はちょっと前赤ぐらいになってて、
はい、
あとねサービス収支っていうのが最近ちょっと赤字が増えてて、それ何かっていうと、うんうん、クラウドファンディング、クラウドサービスなんかの分なんですよね。
だから、はい、
おじいちゃんがよくスマホに孫の写真とか載っけてる、これが数百円毎月取られてて、それが積もり積もって年間何兆円になってんですよっていうね、はい、そういう世界なんですけれども、一方でインバウンドで、まあ、外国人観光客が日本でお金使ってくれると、はい、でその分サービス収支って黒字になるんですよね。でも口の悪い人はこれは肉体労働で稼いだお金をね、はい、知能労働で払ってるんだっていう、まあ、そういうことも言うんですが、
はい、
基本今でも日本の、経常収支黒字になるのは所得収支っていう日本企業が海外で稼いでるお金っていうのが年間でいうと30兆円ぐらいあって、
うん、
でこのお金を日本国に戻さないんですね。トヨタさんやホンダさんのアメリカ工場の儲かったお金はいちいち円に換えないで、
う
ん
う
ん
う
ん、アメリカに置いとくわけなんです。
現地で再投資するなり、
ただこれだけ円安になってんだから、
はい、
もう少し国内に戻して、それこそ賃上げに使ってもよし、研究拠点を作るもよし、あんまりこの日本人自身が日本の未来を信用してないからこその円安っていう、ちょっと自己実現的な不健全なところがあって、ただこれはいかに不健全なことかっていうと、アメリカのインテルとか、
はい、
それこそアップルとか、ガンガン今対日追加投資やってるわけ。
確かに研究拠点作ったりとかいろいろ発表してますね。
実は外国人の方が日本市場には期待を持ってて、こんな安いんだったら今のうち買っとけ って話になってるのに、なんか日本人自身が一周遅れているんで、私あんまりこれ長期で円安になるかっていうとそうでもないだろうなと、はい、まあ、あくまでもこれ元は日米の金利差 でアメリカの景気は今後必ずどっかで悪くなるんで、
はい、
今はなんでこんなに強いんだとか言ってますけど、これ永遠には続かないんで、必ずどっかで減速してきて、まあ、実際に5月の雇用統計なんかではその兆しが出てきたんで、はい、だいたい夜明け前が一番暗いんで、円安嘆き節がちょっとこのピークにはこの辺でピークアウトするんじゃないのかなというふうに思うんですけどね。
これ連休中の谷間のところでニュースにちょっと産経新聞が書いてましたけども、レパトリ減税という海外から その稼いだ金を日本に持ってくるときにかかる、例えば法人税だとかっていうのを負けるって
ことですよ。これを海外子会社の配当を非課税にするっていう手ですよね、はい、でこれはよく使われる手で、まあ、過去にアメリカも期間限定でこれやると必ず企業が慌てて、はい、資産をドル転するわけなんです。で同じことを、日本でもどうだっていう話なんですが、はい、実はこれ2009年リーマンショックの翌年にですね、うん、
はい、
海外子会社配当金の 95% 損益、95% 益金参入っていうのを認めてまして、
は、
実はリーマンショックで大変だった時に海外に置いといたお金を随分それで持ってきて、はい、息をつないだってことがあるんです。だから本当の意味でレパトリ減税やっても残り 5% の分だけなんですね。
そうなんですね。
だからあんまり効かないよねっていうのが現実論なんだけど、
はい、
まあ、一方で、まあ、95% も 100% も一緒だろうと、というかそれだったらむしろもう なるべく国内持ち帰ってくださいよと、それを国内の雇用とか、研究開発に使ってくださいよっていうのはこれ政策として筋が通ってるんで、まあ、私もそれレパトリ減税の話っていうのはできれば6月の、骨太方針に入れればいいのかなと、
は
い、まあ、もちろんそれによるアナウンス効果も若干は期待しての話ですけれども、相変わらずですからね、日本企業が稼ぐ力って、はい、衰えてないんです。なんとなくもうダメだみたいに思って言う人が多いんですけど、はい、ワールドワイドで見た日本企業の、お金稼ぐ力は、はっきり衰えてないです。第一次所得収支っていうんですが、それが年間30兆円もまだキープしてるんで、はい、なんかこの国内だけ見てなんとなくもう日本には未来がないみたいに言っちゃう人が多いんですけど、
はい、
そんなことないと思います。
そうすると稼ぐ力がまだまだあるってことだと、それをどううまく使って日本人にも潤わせると。
そうなんですよね。だからこの間うちの社内で聞いたんですけど、うちの会社で海外子会社のお金ってどこに置いてんの、はい、どっかシンガポールかどっかに貯めてんのって聞いたら、いやそんなことないよ、ちゃんと国内持ってきてるよ、東京に置いてるよって教わって、そういうもんなんだって
逆に
驚いたんですけれども、多分ねメーカーさんはやっぱり持ってきてないんですね。
海外においてヘッジしとくと、
商社って割とね子会社に対して、はい、ちゃんと配当しろって口酸っぱく言わなきゃいけない立場なんで、お金は東京に持ってくんですって。
なるほどなるほど。その辺はその子会社の関係性の違いだったりとか役割の違いってのが、
そう意外とこんなこと分かってなかった
は、でもね、そうやって持ってきたお金をこう、生かして使うことができれば、
そういやだから企業自身としてはね、別にどこで儲けようが一緒なんですよ。それで儲けりゃいいんだけど、
はい、
ただ日本経済論というかもう全体見たときにはそれをなるべく、東京に戻して使ってもらうっていう、そういう配慮をしなきゃいけなくて、
はい、
まあ、レパトリ減税なんかもその一つの手段ってことになるかと思いますね。
なるほど。このコーナーも含めましてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。